皆さんこんばんは。4月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってきました。パーソナリティのミカリンこと引野美香です。心の解放お手伝いいたします。
小原ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後まで
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんかあれかな、今ハマってることとかある？
そうですね、さっきですね、ちょっと小原先生の方からね、綺麗なね書かれた何ぞやを見せてもらったんですけれども先生、あれは何でしょうか？
マインドマップっていう自己紹介するときに使うアイテムをちょっとまとめたやつなんですけどね。
なんかあの絵が書いてありましたが
まあ僕の自分で書いた似顔絵に
似顔絵先生上手でしたよね。
そう、本当はでも使い方もっと別に使った方がいいものなんですよね、うん、自分の思考の、ね、そうですね、整理に
思考とか、あと仕事に関してもいけます、うん、何でもいけますよね。
ですね、何でも、
うん、僕ほとんど趣味で終わってますから趣味だけで羅列したみたいない
なんか色鉛筆とか使うといいとかっていうふうなことを聞いてやり始めたんですけど、まあ本当何十年ぶりくらいいかに色鉛筆持って、
あ、確かに、
それ講座を受けたね、
受けたんですね、はい、うん、なかなか大人だったら色鉛筆使わないじゃないですか、うん、で改めてその買うとですね、なんか書く気になるんですよ、
ね、
これ
はね、ちょっと嬉しいですよね。
そうなんです、いろんな色使いたくなったりとか、結構やりだしたらハマります。面白いです
ですね、ちょっと頑張ってね、まとめて、
はい、
今日のゲストさんもね、
そうですね、
すごいこれを使うとすごいことになるんじゃないかっていうね、うん、じゃあ紹介していってみる。
あ、ではまずね、企業サポーターを紹介したいと思います、はい、この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フロム小原整骨院、古賀俊幸話し方スクール、株式会社パッション、株式会社アンスリール、オーセンティック合同会社、倉敷市シルバー人材センターの提供でお送りいたします。第64回目のゲストは、東宝や坊ちゃん劇場で公演される数多くの作品に出演しながら、アメリカの米俳優協会に所属し、ブロードウェイやハリウッドでミュージカル俳優として活躍、また演出家としての顔も持つ篠宮敦久さんをお迎えし、俳優という仕事に対する思いをお伺いしたいと思います。では篠宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ゲストのプロフィールです。篠宮さんは岡山県出身です。国立音楽大学音楽学部声楽科卒業後、ニューヨークのアメリカンミュージカル&ドラマティックアカデミーを卒業、米俳優協会に所属、渡辺謙主演ブロードウェイ全米ツアー王様と私、スイスウエストサイドストーリー、米地方公演ピーターパン、ミスサイゴン、モダンミリー他、ダンサーとしても様々なベニューに出演、日本では東宝、ミスサイゴン、バイレートクイーン、松平健主演ドラキュラ伝説ほか、愛媛坊ちゃん劇場では何度となく主要な役を演じ、中でもニコライ役として主演したミュージカル誓いのコインはロシアに徴兵され公演、また自らプロデュースした米新作ミュージカルトライアルスはグリーンフェスタ2015にてビッグトリーシアター賞を獲得、岡山ではシンフォニーホール王様と私にて演出振付翻訳王様役を務め、それがきっかけとなりミュージカル講座を担当、オランダお稲アジサイ物語の石井総研役、玉島オリジナル創作ミュージカル港桜にて新一郎役を務める、 RSK 山陽放送アレスタ火曜レギュラーほか、各地にて指導、演出、振り付けと多岐にわたって活動をされていらっしゃいます。
すごいですよね。
すいません、長くてもうプロフィールがねなんかいろんなことをやってるんで申し訳ありません。ただあのミュージカルのトライアルズ、トレイルズという、
トレイルズですね、
はい、はい、
すみません。
なかなか横文字はね、岡山県民にとっては大変ですよね。
なぜ岡山にっていうねぐらいね。
いやそれは玉野市出身なんで岡山にいさせてください。
いや、ね、都会でご活躍できる十分なね、そうそう、うん、もうものをお持ちですのになぜと思っていました。
もう旅芸人のようなもうお仕事さえあればどこまでも、はい、カバン一つ持ってどこでも行きます。
アメリカにもずっと住まわれてっていうのは、はい、移住生活のような感じだったんですか。
そうですね、まあ、合計したら多分12年ぐらい日本、アメリカで過ごしてるんですけれど、
まあ、
過ごして7年目ぐらいに永住権が取れて、で、まあ、常々思っていた日本でも活動したい、うん、まあ、永住権があればいつでも帰って仕事ができますし、はい、それで両方で仕事をしたいと思って、はい、旅芸人を始めました。
旅でもなんか移動の距離が違いますね
違いますね、そこは行ってるのと。
そうですよね。
じゃあまたやん、
はい、行きます。それでは恒例の、ゲストの方への10への質問の中から、
はい、
今回は異性のどんなところに惹かれますかっていうふうにお伺いしましたが、どんなところに惹かれますか。
おー、そこついてきますか。10のうちの
3つ目が
、やることがはっきりしている人っていうのに惹かれますかね。なんかふわふわとしたら曖昧な方とかよりも、なんかこれをやりたいっていうことがパッと言える人の方がなんかいいですね。
まあ、このパキッとしてたんですか。
そうですね、まあ、好きな女優さんでいうと、まあ、鈴風真由さんですとか黒木ひとみさん、両方とも宝塚、
ああそうです、
ね、元宝塚出身なんですけど、なんかシュッとしたなんか私がいるっていう感じですかね。まあ、きついとかそういうのじゃなくて、なんか物語に対して向かっているものがあるっていう、
自信も持ってらっしゃいますよね。
そうですよね、うん、
まだ結婚のご予定とか。
ああ
急にね耳を塞がれましたけれど
もう一方なんか聖子ちゃんより明田派っていう風なこともお伺いしてるんですけどここはちょっと、はい、スルーしたらいけないなと思って。
いやもうこれ男にとって、男だけじゃなくても、うん、日本国民においてもう二大選択のうちの一つじゃないですか。
まあ同世代としてはそれは分かるんですけど、僕はちょっと違うタイプだったんで。
聖子ちゃん派ですか。
い
や別に仲良くしましょう。
僕は三原純子派だった
んで。でもどっちかというとこう明菜派ですよね。明菜寄りですよね。
いやそんな、いやでも明菜ではなかった
こだわる。
僕小学校の時の僕らが小学校の時の自転車なんかすごいなんかごっつい自転車があったじゃないですか、はい、あれの広告に三原純子が乗ってたんですよ。でそれすごくかっこよくて、まあ、ちょっとなんか悪っぽいイメージがあるじゃないですか、それに惹かれたんです、
うん、自転車から、
自転車から、
はあ。自分も似たような感じですかね。その明菜ちゃん自体よりも歌を先に聴いて、そうですね、やっぱり少女 A とか10回とかかっこいいじゃないですか。かといえばナンパ戦のようなしっとりした歌もあって、うん、
頑張りますね。
そういうことは入らないんですかね。あ、
女子ですけど、
あ、みかりさん、
そうなんね、
そういうことは
大好きでしたね。なんかあの頃もなんて声が通る、それほどこの頃なんて声が通る人なんだろうっていうのと、やっぱりなんかブリブリしてるのが可愛らしくって、どんだけブリっ子と言われようがやっぱ可愛いじゃねえかって思ってました。
もうこうなったらコアちゃんもちょっと、
僕はねちょっと世代が違うんかな。僕キャンディーズの世代ですね。キャンディーズのランちゃんとかね。
ああ
いいですね。
ちょっと世代が違うね若干。じゃあ篠宮さんのいろいろね聞いていってみましょうかね、
はい、
子供の頃で、きっかけとかどうだったんですかね。
もともと歌が好きだったんですけれど、小学校2年生の担任の先生石井先生という方なんですけれど、 篠宮くん歌うまいね、まあ、声がただ大きかっただけなんですけれど、うん、それからなんかちょっとあ俺歌うまいんじゃねって思って、うん、でそれからあの桃太郎少年合唱団という、
あの岡山にあったんですか。
そうなんです、少年合唱団、うん、男の子しかいないんですよ。今では日本では3つしかない少年合唱団というものが、でその合唱団に小学校4年生から入って、うん、中学校2年生の夏まで、で編成期も来たんでそこで1回やめて、それでもやっぱり音楽歌をやりたいということで、あのオペラクラシックの声楽に興味を持ちまして、で高校は普通科に行きながら沿ってレッスンを受けたりして今国立音楽大学というところに行きました。
ご両親があれだったんですか、オペラとか好きだったの。
うちの父親はねはっきり言って音痴ですよ自分で言うのもなんですけどなんか家族を母はあの京都 の, あの芸術大学に行ってで染色を学んでいました。だから、まあ、父親は理系なんですけど母はちょっと芸術派だったりとか、そういったとこなんか 50% 積もらったりとか、ね、
でオペラに興味を持って、
はい、
オペラに興味持つ人って、ね、子供の時にってなんか少ないような気もするんだけど、
あんまりないような、
そう、うんうん、触れるチャンス、もともと大まかで言うとイタリアオペラ、ドイツオペラっていう、まあ、留学先としては考えたり、うん、まあ、フランスとか行く人もいますけど、うん、ちょっと大体この2つに分かりますよね、うん、で日本で上演される場合は日本語に翻訳されてる場合もあるし、もちろん言語でやることも多くある、うんうん、
で国立出られて、はい、すぐにニューヨーク、
はい、でさっき言ったあの舞台とか見る機会ってないじゃないですか、うん、で東京に上京してあの大学1年生に生まれて初めてミュージカルというものを生のミュージカルを見たんですね。それがあのアメリカ人キャスト、アメリカからやってきたカンパニーのウエストサイドストーリーで、なんじゃこれはと、あんだけ歌って踊ってそして物語なんて美しいのか、それにちょっとあの非常に感銘を受けまして、つつあのクラシックよりもなんか歌って踊ってっていうのに、まあ、心が動き出す
踊ることに対して抵抗なかったですか。
最初ちょっとありましたね大学の時ほぼダンスをやってなかったです、まあ、ちょろっとあのバレエとか踊ったりとか、ほぼニューヨークに行ってからのダンスを学んだりとか、
うん、オペラだったら歌だもんね。
そうですね、歌だ
け、
う
ん、歌だけだけで、はい、そうか、ミュージカルに見せられてそっちの方向に進んでいかれた、
はい、全部歌も芝居もダンスもやる、やれなきゃいけないだろうと思ってますよね。
幅が広がりますもんね。
はい。
覚えるからね。ね、そうです
ね。歌を。そうですね。では篠宮さんからおすすめの曲を、はい、ご紹介していただきたいと思います。
はい。藤岡正明さんの朝もやという曲なんですけれど、この藤岡正明さんは自分が日本で初めてやったミュージカルミス・サイゴンという。あの帝国劇場であった作品なんですけれど、それで共演させてもらって、でもう透明感のある声も出れば力強いパーンとした声も出ます、出てるって見てすっげーなこいつみたいに歌えたら気持ちいいだろうなと思ってたんですよね。で自分が、まあ、演出とかプロデュースになるんですけれど、トレイルズというあのまだブロードウェイにも上がってない作品なんですけれど、本当にいい作品だと、それ自分を翻訳して、で日本に持ってきて、絶対藤岡君にこれをやってほしいと思っ て, てオファーしたら受けてくださって、その藤岡正明さん、朝ヤンでデビューしてからシンガーソングライターで、そして役者というふうに、その彼の朝もやお聞きください。
このトレイルズに出られた藤岡正明さんの曲だ。
はい、
トレイルズっていうのは僕らは見ることはできない、
また公演したいと思っております。
ぜひぜひ、
はい、
ちょっと見てみたいですね。
もともとちっちゃい劇、最初コンサートバージョン、あのセットとか作らずにあのちょっと半朗読劇ぐらいな規模でやって、でそれで、まあ、好評を得たの で, でそれから2015年にやったグリーンフェスタという東京 の, あの劇場のフェスティバルなんですけど、それにあのセットを作って、で生バンドで出品したら、まあ、一生 ていただいて、
そういう時とはやっぱり生バンドですか。
自分はなるべく生、もうその作品特にいないんですけれど、まあ、6人5名のバンドですけどね、まあ、小劇場規模の作品なんでそんな20人とかもつかなくていいので、でもこれは生でお届けするからいい。
それが言われてましたもんね、生バンドでの生のミュージカルっていうのをねやりたいっていう。
やっぱり違うんだ。
違いますよね。
でも瀬戸内をメインでこう広島、岡山、
はい、
香川、愛媛、はい、あたりでこう活動、はいね、されていきたいっていう感じ
で。そうですね、これからは東京一極集中ではなくて地方も頑張れる時代だと思うんですよね、うん、例えばこの瀬戸内というのがあの去年のニューヨークタイムズ の世界で訪れた外国人の場所のうちの7番目に選ばれて、瀬戸内が
7番目よ、は
い、すごい
なんですよ。
温暖な気候もあれなんでしょうね。
そうです、
人気なんでしょうね、あと瀬戸内海に島々はね、うん、
でここをつないで1軒だけではなくて、うん、この4軒この瀬戸内で協力して1つのことがあればお客さんも県外からも来てくれますし、うん、なんかそういったみんなで1人だけは頑張るみんなで作っていけるような環境できたらいいですよね、うん、
その1つの成功例があれですかね、坊ちゃん劇場になりますかね。
もうね、すごいですよね。
なんか自分なんかすごい
すごいから。
僕何回見たんかな、4回か5回行かせてもらって、
うん、全部違う舞台ですか。
いや同じ舞台が、うん、喜びの歌が何回かな、3回行ったんかな、うん、誓いの声も行かせて、めちゃめちゃいいですよ、
うん、喜びの歌も来てくださってありがとうございます。
いやいや、
で出ていて本当にいい作品だなと思って、
はい、喜びの歌本当いいし、あの、はい、ね、あのキャストの人もすごいやっぱりいいし、あれロングランでずっとねされるっていうスタイルもいいなと思って、
あと教育的意義があるっていうのもいいんですよね、うん、その瀬戸内の昔話とか歴史からモチーフを持ってきてミュージカルを、まあ、フィクションですけど
繰り上げる、
その、あの、さっきの喜びの歌は、ベートーベン大工が、あの、徳島 の、 あのバンドあのプレシューレーションで初めてアジアで初めて演奏されたんです。でそれをモチーフにした作品で、もうこれも日本の歴史から作られたオンリーワンのミュージカルなんですね。そういったのを昔を知ることができるエンターテインメントを通じてすごく意義があると思います。
あれ規模は300人ぐらいでしたっけ。
客席は450人、
大きいです。
でね、あの俳優さんが、ね、出迎えてくれる
んです、そうなんですか。
もうそんな普通ありえんと思う。
ないですね、雲の上の人のように、うん、
そうそう、で一緒に写真撮らせてもらったりとかね、それもまた醍醐味だなと思って。
そうです、うん、劇場でありながらテーマパーク的な要素もある。あ、うん、客席だけではなくてロビーまでなんかエンターテインメント、うん、
それはあの小宮さんが考えられたんですか。
いや僕出演者なんで。
そうか。
でもそれがすごいね、あのそれ考えてやられてるっていう、うん、その坊ちゃん劇場がすごいなと思って、
親しみを感じられますね。
近い、近く ね、うん、
ね、
最初は愛媛まで遠いなと思ったんだけど、うん、2回目からもうなんか案外近いなと思い出して。
で走ったの2時間、2時間ぐらいで
行ける、ね、2時間ぐらいで行ける。
俳優の方がセットをなんかご自身で動かされたりしてたじゃないですか、はい、あの辺がすごく良かったなと思って、はい、すごく感じられて、
気づいてくれました。わざと暗転を使わない、見せ点、陰転、わざと見せる、それもあの、まあ、ショーの一つとするっていう。
あれ西日和さん、
はい、西日和
の演出、
はい、
はい、あの少年隊、
はい、少年隊の、
そうですか、
そうなん
の。で曲とかはあれですかね、あの
岸田先生、
そう、
岸田聡さん、
モ
ーニングモーニング
、そうそう、だからすごいあの関係が岡山由来のね、
日記がやってたんですね。
そうそう、
ヘネキさんも好きですか。
いや、あの大阪の梅田劇場でありますかね、あそこで、 なんかね、ジャニーズの方がされてるものがたまたまあって、たまたまジャニーズの方だったんですけど、うちくんかな、やってるものにその人が、日記が入っていて、で自らその初日だったので、最初の皆さん集まってくださってありがとうございました的なアナウンスもされちゃったんですが、ちゃんとされる人だなってことを思ったっていう。
いやでもあのテンポはねすごいと思う。ミュージカルテンポがめっちゃいい、ね、
そうなんです
か。浩平さんの影響すごい、五日さんのお芝居もなんかたくさんされてたんですけども、脚本は羽原さんってマッサンドが書かれてるフラガーズとか、もうお二人とも五日さんの魂を受け継いでる方なので、鎌田浩伸君からもう片手に書けるようなパパパパパンってセリフ回しもあれば、決めどころがあったりですとか、ちょっと普通のミュージカルとはちょっと違う雰囲気があるんですけど、お芝居の面白さっていうのがふんだんに詰め込まれて言ってましたね。
あと、まあ、感動する、
すごい人が関わってます。
もう何回見ても泣いてしまう。
あ、そうなん
そう、なぜかも泣かされるみたいな。
ギャグも入ってました、
ね、そうそう、面白いのもある。
そうなんですね、
うん、もうミカリ行こう、
行きます、
ね、今は鬼のエクイエム、本年の作品ですね、
ですね。それももう早速ね見に行きたいと思ってたら、はい、ちょっと延期にね、
まあ、そう
なってるみたいなので、はい、まあ、来月かな。
そうですね、一応5月から、上演予定となってます、うん、これも日記さん、岸田さん、そして羽原さんの、もうこのトリオで
スーパートリオ
なので、もう非常に楽しみ
です ね、
うん、ですね、一緒に行く、
行きます行きます、ね、
運転して。すごいですよね。でアメリカでこうロングランでやったのなんだったっけ？
王様と私、
王様と私があれでしたね、600回ぐらい。
そうですね、ブロードウェイ、
ブロードウェイ、
はい、
やっぱ違いますか、ブロードウェイ。
違いますね。まあ自分の夢でもありましたし、いつかブロードウェイの舞台に立ってみたい。まあ、オーディションもその時日本で仕事をしていたので、1週間にニューヨークと岡山に往復したこともオーディションのためにあったんで、
1週間
のうちに行ってでまたすぐ読み戻されて、次3日後に帰ってきてください、コールバックオーディション、まあ、オーディション1回だけじゃなくて、その先もだんだん削られて、先っていうコールバックっていうのがあるんですよね。
あの時はもうオーディションでこう選ばれたんですよね。
はい、
すごいですよね。
いやでも誰しも就職されるときは入社試験ってありません、全く同じもんですよね。
いやでもね、規模が違いますよ。
審査とかもすごいじゃないですか、それだけの規模で、
まあ全体で言ったら何人受けたかは分からないですけれど、ニューヨーク、アメリカ中から人が集まってきてるところなんで、うん、まあ、日本で言ったら東京一極集中でガッと人が集まってますけれど、うん、まあ、それだけ、まあ、楽な場所ではないですよね、仕事を通っても、
もうそれだけやりがいが
あります。そうですね、はい、ありました。もう健二さん素晴らしい、アジア人でありながらあれだけの存在の方が残念人ってなかなかいないと思うんですよね。
それは僕らは見れる。
あ、
王様と私、
ロンドン、ニューヨークが終わって全米ツアーが終わってロンドンでされたものを、映像で映画化してるんですよね、
はあ、
はい、それは日本でも上映されたりとかすでに、は
あ、
はい、この冬春ぐらい3月ぐらいですかね、なんか流してたと思う、上映してたの、
はあ、はい、それ篠宮さん出たやつはない、
僕はないです。ブロードウェイ基本的にもう撮らない。
あ、撮らないか、
基本的にロンドンの方が最近ライブインやってるの多いですね、
喜びの歌とかね、誓いのコインは僕 DVD 買わせていただいて、
あ、お買い物ありがとうございます、
また涙してるんですけど、そんなの見てみたいけどね。
そうですね、
まあ、劇場で見るっていう楽しみ、
そうですね、
まあ、スーパーオフィーンギーやっぱ
ね、やっぱ呼吸ですよね。お客さんがワッとなるとこっちも盛り上がりますし、
うん、でもやっぱり舞台ならではの、はい、があるんですね、はい、PR ちょっとしてもらいましょうかね、
はい、私岡山シンフォニーホールというところでミュージカルワークショップを監修させてもらっているんですけれど、なんと今年度で10周年を迎えました。ありがとうございます。これ2010年に王様と私岡山新ミュージカルとして新フォニーホールだったんですけど、それ以降ミュージカルもっとやっていこうということで始まったワークショップなんですが、受講生を募集しております。このシンフォニーホールのワークショップ2つコースがありまして、しっかり学ぶコース、もう1つは楽しむコース。しっかり学ぶコースの方は年度通じて1ヶ月に5回ぐらいレッスンして2月の公演に挑むんですけれど、楽しむコースの方はもう初心者大歓迎で、秋に何回か来ていただいて一緒に舞台に立ちましょう。まあ、出るシーンはしっかり学ぶに比べたら違うんですけれど、ぜひぜひシンフォニーホールの方にお問い合わせいただいて、老若男女誰でも楽しめるミュージカルの方、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。第64回目のゲストは東宝や坊っちゃん劇場で公演される数多くの作品に出演しながら、アメリカの米俳優協会に所属し、ブロードウェイやハリウッドでミュージカル俳優として活躍、また演出家としての顔も持つ篠宮敦久さんをお迎えし、俳優という仕事に対する思いをお伺いいたしました。次回は5月21日第3木曜日午後7時からの放送。パーソナリティは引野美香、
小原忠史、
又野浩二でした。
ではまた来月も聞いてくださいね。
ンドで10周年を迎えました。
あ、すごい。土曜日午後7時からの放送です。パーソナリティは引きの美香、
小原忠、
又野浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。